青沖縄ワッターバンド。今回で22回目やいびん。この番組はあなたのブログは喋りますか？インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。青沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、おいしい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちゅのうちなんちゅによるうちなんちゅのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。メッセージ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。ですね、動画も配信しています今お聞きのサイトチュラジオのトップページ左にあるクリックボイスのバナーをクリックしてください。チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真の下、ビンゴビンゴ、生放送ライブ動画も同時配信というところをクリックすれば、なんかすごいものが見れますよ。皆さん今日は大変な人が来てます。ぜひ動画もチェックです。
はい、はいさい、うちなぐち継承戦隊レオナ
毎回変わってる
はい、
お願いします。
吐いたい一応うちなんちゅなんだ。
あ、まあ、あの先祖はであるはずマリリンです。
今日不思議なあの、かっこちえマリリンがいらっしゃってますのでね。
自分で見て怖い。
そうなんです。あ、まあ、あの音声だけの方にこうちょっと説明すると、
ね、ゴールドの部屋にあのちょっと焼けた肌がちょっと素敵な
美しいマリリンさんを今日お迎えして、
これマイナス思考につきおっさんのリクストだ。
そうなんです、マイナス思考さん、ね、
なんかハロウィンつながりで。
そうなんですよね。
11月いっぱいだった、
だったかな、マイナス思考さん、ギノワンさん、ギョン様ほか皆さんの期待にお応えして、
ついに、
はい、はい、ついにデビューです。
今日おうちでコソコソしてきましたちょっとね、
そんな
普段しない化粧を、
はい、嫁入り前の娘がね、夜から何やってるかねって思われるからね、は
い、やってきました。そんな美女を、隣にちょっとドキドキな優子でございます。
はい、はい、青沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。あー沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、沖縄あれこれ、沖縄トリビアンのコーナーです。
はい、まあコーナーに行く前に 不思議とメッセージが入ってこないけど、みんなビビってるんじゃない今、これぐらいからメッセージちょくちょく入り出すんだけど。
そうだよね。
皆さん、感想言ってあげてくださいね。この、ちょっと遅れたハロウィンの、ね、知恵さんに、ちょっとメッセージをお願いいたします。
逆に寂しいからね。
するかよ。
いつもの一人、公平やいびんが。はい。今日は風邪でお休みです。
はい、お休みですね。3人でお届けしてまいります。はい、はい、じゃあ、沖縄トリビアのコーナーですね。
はい。
じゃあ、沖縄って沖縄トリビア、
はい、
じゃじゃん。沖縄では5歳になるとアメリカと同じキンダーガーテン、つまり幼稚園に通い始める。
え、
あれ、学運
本当はどうなの。
あれ、普通じゃないの。
普通だと思うやし。違う、
今何があれ、違う、ハイヤーポイントなのか分からん。
違う、これは当たり前すぎて、もしかして分かってない。なぜかというと、この沖縄の子ってさ、まあ、うちもそうだったんだけれども、多分2歳とか3歳とか1歳とか忘れたけど、保育園に通うさね。
うん。
で、保育園通ってないけど。
で、だいたい5歳になったらやめて、幼稚園に行くさ。
そうなんだ。
あれ
?5 歳か6歳か忘れる。
うん、そうそう、まあ5歳か6歳か、うん、小学校の、つまり1年前よ。
うん。行く行く。
行くでしょ、
え、幼稚園って1年だけなの
?1 年だけ、そうそう。
あ、3年じゃないの。
そっか。沖縄はそうだわけよ。沖縄で。
幼稚園って1年しかなかった？
そうだよ。
うん。
うん、で、その、あと、小学校に行くんだけど、そのシステムは、うん、まあ、沖縄だけとは言わないけど、沖縄では普通なんだけど、うん、内地では普通じゃないって。
は？内地ではどんななの？
俺、内地から引っ越してきたんだけど、
うん。
多分3歳ぐらいから入って、
うん。こっちの沖縄の幼稚園。
4歳からなのかな？
そう、保育園。
いや、だから聞いてよ。
うんうん。
途中まで行ってて、
うん。
5歳半の時に俺沖縄に来たわけよ。
うんうん。
で、俺年中組に入ったわけさ。
保育園のじゃなくて幼稚園の？
幼稚園の。
へぇー。
で、年少、年中、年長とかって、とか3学年あったはず
よ。あ、じゃあそれは多分、内地式っていうか、ヨーロッパ式とか、ジャパニーズ式なんだと思う。
キリスト教系だった。
あ、そうだ、そうなん。そうなのかな。まあ、なぜかというと、これは、まあ、一般的にはさ、沖縄の公立幼稚園が結構多いさね。公立。だから、うん、例えば、何々小学校の何々幼稚園とか多いさ。わ、
うん、
かる、
うん、
まあ、例えば、柿の花小学校の柿の花幼稚園とか、天日小学校の天日幼稚園とかさ。まあ、そういう公立の幼稚園が沖縄にはとても多いんだけれども、
うん、
5歳になったら、まあ、5歳、6歳か。小学校の1校。手前、
うん、
になったら幼稚園に通うシステムはアメリカのシステムだわけで、戦後あのアメリカ人が勝手に、だもう5、6歳になったら幼稚園通いなさいって沖縄でこう学校のシステムを作って、
うん、
まあ、今に至るんだけれども、内地では幼稚園っていう概念があまりないというか、その3年システムとか行かない人も多いわけ。
え、じゃあいきなり小学校に入るの
とか保育園から。
俺めちゃめちゃ言ってたし。
あ、言ってる人もいるよ。だけど沖縄みたいなアメリカみたいなシステムじゃないわけ。それが主流じゃないわけよ。
で、俺変わってたんだ。
多分変わってん
だ。だいたい
変わりだね。
だいたいみんな幼稚園行って小学校行くよね。
うん、そうそうそう。
普通だよね。
うん、普通普通。
そ
う
そ
う、
保育園、あんまり幼稚園。
俺は保育園行ってない。幼稚園から。
それもまた珍しい、うん、ね。
幼稚園行ってない友達ってあんまり聞いたことない。
ね。幼稚園行くよね。
うん。
うん、だいたい幼稚園行く。
行くけど、その長さが短いってことか。うん、1年だけなんてことか。
うん、
そうだね。
そうそうそう。だから、キンダーガーテンだわけ。アメリカのシステムのね。それは、ま、戦後終わっ、あ、戦争が終わって、アメリカがこう、統治して、その時に、あ、もうだ、やった、はい、こんなところに、だ、幼稚園作りなさいとか。だから、これも、先週のこの、なんだったっけ、一画論じゃないや。何画論だった？牛乳パックのシステムに、
うん、クォーターガロン、
そうそうそう、それの、まあ、アメリカの名残で、沖縄はそういう、
内地は1リットルの牛乳パックだけど、
そうそうそう、
沖縄では946ミリっていうやつね、
うん、うん、
なるほど、
まあそうなんです。
当たり前と思ってることが、
普通の公立の幼稚園に行ってなかったから、
うん、
びっくりしなかったんだけど、
うん、
逆にそういう人たちどうだったの、
うん、
公立幼稚園、
公立だよ普通に、
普通
だ
よね、
何年行ってた、
幼稚園1年行って、
いるさ、ここに。
そうそうそう、普通そうだよね。
普通だよ。
あ、そうなんだ。
レオンさんが少数派だよ。
うん、少数派だよ、3年の幼稚園っていうのは。
はぁ、うん、ね。あ、へぇ。
はやはや。
あ、自分は珍しかったんだ。
普通じゃなかったんだっていう。
でしょ？
だって俺の周りの友達も、だから幼稚園からの友達いるからさ。
あー、そうなんだ。うん、あー、多分普通じゃないはずよ。だいたい1年の幼稚園を経て、うん、小学校
で。それまで何やってたの？
それまで保育園行ってた。ま
あ、保育園行ってた、うん、うちもそう。保育園が長いわけ？
保育園はみんなまちまちね。
まちまちだよ。何歳
で、うん、3歳で入ったり、4歳で入ったり。
うん、そうだね。何歳か入
って。3歳過ぎてたはず。
ってこの顔で言われてもな。
お前どっから来たの？
じゃあ、マリリン。
マリリン。マリリン3歳から保育園行ったのね。
マリリン3歳くらい。
はい、ここでメッセージです。
はい。
ギノアさんより。いやー、ギノアさん、神奈川県男性の方ですね。
はい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も放送お疲れ様です。いやー、さすがマリリン、かっこちえさんやってくれますね。ここまでリスナーの期待に応えてくれる番組もなかなかないですよ。さて来週は？その前に浩平さんは？
浩平やいびんはちょっとね、
うん、
風で
ダウンしてます。
ダウンしてるそうです。
ダウンしてる。
風引くの多いね。
典型的なうちのうちの北風吹くと風引くみたいな。まあいい人なんで自粛してるかもしれないですね。うん、スタジオで映しても困るということでね。うん、では皆さんそれぞれの地域の幼稚園事情というものを教えてください。沖縄では小学校の1年前に幼稚園を行き出すんですけれども、うん、まあそれは、米軍統治下の名残ということでしたね。
一応幼稚園って行かなくていいんだよね。義務教育じゃないよね
らしいよ。
うん、義務、違うね。そうそうそう、
それは聞いたけど、うん、なんかみんな行くでしょ、
行くよね、余裕で当たり前と思ってるよね、うん、
行って当たり前みたいなね。
最近高校まで行くようになったのと同じ感じかね。昔はほら、
そうかもしれない、うん、そうかもしれない。実は義務教育は中学校までなんでね。
小学校と中学校だけだよね。
そうそうそうそう。
だから幼稚園ってさ、学費とか出るの？
出るさ出るさ。
出てる、
うん、月謝があるんですよ。
そうなの？
うん、公立だよ。
ああ、俺公立じゃなかったから。
ああ、うち公立公立。
公立でもなんかご飯代が出るんじゃない？
公立だよ。
出る、公立の小学校給食代とか
出る。あ、出る出る出る出る。そういえば給食代は出る。
給食代は
でも700円とかじゃなかった？
うん、
あ、もう覚えてないけど。
分からんけど。月謝袋落としたら大変って
ね。そうそうそう、レジクリップで止めてたね。
はい、クリップ。
はい、ということで今日は沖縄の学校の、
幼稚園
の、ね、幼稚園のね、トリビアでした。
はい。あわ沖縄。この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄ゆうたらフリート。
このコーナーは気になるけどできないこの話や、実は熱い思いがあるのに避けられてしまうあの話、みんなはどう思ってるの、ぶっちゃけトークで語り合おう。
脱線あり、答えが出なくてもあり、皆さんもどんどんメールで参加してください。メッセージお待ちしています。さて今日のトピックですが、
はい、
歴史の続き
パート3。
パート2
か。
2よ2、うん、
まだ2よ。
あの2なんだ。
2です。
2よ。
はい。そっか、この間はね他のとこだったね。
そうそうそう、
なんだっけ、
暴行事件があったのでそれをちょっとやりました、はいはいはい、その前に前回、その前回の前、前々回は歴史をやりましたね。
旧石器時代だったよね。
そうそうそう、軽くそこからいくと、
はい、
まあ1万5000万年前ぐらいに琉球列島この地形ができたらしいよと、
うん、
もうその時すでにもう1万5000万年前ね、
うん、
にお
っと
おっと事件が、はい大丈夫です。西表、石垣、宮古、沖縄、奄美っていうこういう列島ができていたらしいと、
はい、
でそれから、まあ、陸地が上がったり下がったりして動物たちもね、うん、このいろんな発展を遂げ終えっていうのがあって、うんうん、で3万年前ぐらいにこの日本列島、沖縄だけじゃなくて日本列島発展は一番最古のこの人骨、うん、この3万年前の湊川人っていうのが沖縄で出土してます、
はい、
出土って言ってるのかな、うん、発見されてます、
うん、
で湊川源氏この2、3万年前ね、
うん、
でそれから6、7千年前まで空白の2万年ぐらいある。
空白？
空白。
何空白って？
この
要は人骨が、化石が出てないんだよね。
化石が出てない、
間の骨が。
何してたのこの日、この時
生活のこのなんか
跡が根拠がない、
出てないって。
マジ、
うん、
へえ。してそれは じゃあその2万年はここに人がいたのかもまだ分かってない
ミステリー。
へえ、ミステリー
の。いや、いたでしょうね、多分。だけど消えてなくなってるのか分かんない、
まあ。あ、そうなんだ。そう、
ね。戦争なのか何なのかって話だったね、確か。
不思議ね。
うん。
賛成のところにいたかもね、人がね。
あ、骨がね、
その時の。
土壌が酸性で残ってない。
今見つかってるのが土壌がアルカリだった？
そうね。
うん。
中、
南部。
南部。北部は、うん、あの、
赤土の酸性の土だから。
そうですね。そういう、まあ。
南部が骨、北部がパインってだったよな。確かな。
うん、すごい大正だよね、それ、うんうん。まあいいや、そんで、で、2、3万年前のミネタオガー人がいました。
うん、
で、空白があって、で、6、7千年前から、沖縄貝塚時代。ここら辺から、あの、貝とか、魚の骨とかが出てる。で、人の生活の様式とかが分かるのね。
うん、
で、まあ、日本の、あの、縄文時代みたいな生活に似てると、
うん。
で、日本本土では、もう少し、こういう縄文時代っていうのはもうちょっと前にあったこと。だから、沖縄ちょっと遅れてそういう時代が来てるわけよ。
うんう
ん、なんだけど、やっぱ、島国で離れてるっていうのもあって、独自の文化を、その時からすでに、うん、あの、発展してきたと。で貝塚が沖縄県内いろんなところで発見されていて、
うん、
でその貝塚とか生活様式見えるさね、うん、その中に巻貝とか、うん、そんなのもあって、で本土とかでもそういう巻貝が沖縄南部とかで出てるのが見つかってるってことは、うん、そこら辺からもう交流が始まってたんだねって。それが原始の
うちなあゆ、
うちなあゆの話ですね、
はい、
そしてそれ6、7千年前、
うん、
そこから急に来ますよ、千年前まで、
うん、
だから、うん、この5000年ぐらい、うん、沖縄ずっと縄文時代してたわけ、う
ん、5000年も、
うん
うん、
はあ、
もしくは
のんびりだ
ね、はや
もしくはあのこのあんまり出てないんだはず、証拠が。
火とか使ってたかもね。
あ、火ももちろん使ってると。
木とかなくなりそうなの。
あ、この形に残らんってこと、
うん、
そうだね、可能性ある、
うん、
で1000年ぐらい前からこの今でいう文明みたいなものが発達してきます、
うんうん、
でこの1000年前、今西暦で言うと11世紀から12世紀頃からを新しい時代、
はいはい
はい、グスク時代って言います、
うん
うん、ちょっと別のところ気になってるし今このゴールドの部屋
ゴールドの部屋がちょっとごめん気になってる
ちょっとね、
羨ましい。羨ましい。
いや違う、柔らかいかなと思ったらめっちゃ硬い。
うん、これね。これあの、定義今日あんまり集中できない。
はい。
おかげで。
ごめんなさい。で、グスク時代に入るんだよね、はい。
あ、そうそう。で、12世紀、この長い貝塚時代を経て、まあ、どんどんもちろん人々の生活も、
うん、
海とか採集、魚取ったり、そういう採集したりする生活から農耕にだんだん移ってくるさね。うん、で、グスク時代に入ってくるっていうのも、人々の生活が農耕社会に変わってきたから。
うん、
っていうのが原因で、やっぱ農耕社会になって人口が増えて生活が安定してきて、でこの地域をまとめる味っていうのが出てきます、
うん、
首長、
うんうん、
州長、
うんうん、
っていうんですかね、が出てきます、
リーダーね、
リーダー、
うん、
でこの味っていうのが各地にグスクを建てます、
うん、
で今沖縄各地にはいろんなグスクがあります、
うん、ちなみにグスクとは白と書いてグスクです
よね。そうなんです、
うん、
でそこもなんです、
いろいろ言われてるね。
当て字ってよ。当て字なの？
そうそう。だって、白じゃないだろ、これはって言われてるところも、グスクって言われてるさ。
あ、そうなんです。
石積みで、
あ、そういうこと？
できてるものは、
当て字なんだ。
例えば、歌木とか、祭祀に使ってあったっぽいところも、グスクって呼ばれてるし、本当に白の機能として使われてるところも、ごっちゃになってるよ、今ね。
うん。
まさにその通りで、で、このグスクっていうのには、いろんな説がある。
うん。
この支配者の居城、
うん、
住んでたところじゃないかっていうのもあれば、
うん、
人里離れた山奥にあるもう廃墟になってるところ、うん、今レオンさん言ったみたいに、
うん、
とか、あと倉庫的な機能を果たしていたもの、
うん、
まあ物を格納したりこの、うん、保存したり守ったりっていう、
うん、
でその場所にこの石垣を積んだもんで今、うん、それもグスクみたいになってたり、
あとはどっちもだったのかもね。例えば拝むためのものに、
うん、
あとはなんていうの、神様にやるために作ったグスクも、あの 石積みのそういう施設もあれば、本当に城として作ったのもあって、どっちも石積みだからグスクって言ってる的な、
うん、そうね。まあでも倉庫と城が一緒になってるっていうのは結構難しいよね。 お城っていうのと倉庫っていうのと、あと廃城って言ったら、まあ、寺みたいな神社みたいな、うん、神様祀るところさ、うん、この用途が全然違うから、うん、それを今全部グスクって言ってて、うん、いろんな説がある、うん、言われてるわけね。っていうのはこれはまたこれで面白いと思う、うん、いろんなグスクがあって、でまたみんな歴史が違って、また時代によってあれかもしれないです、うん、昔は廃城だったのがだんだん居城になってきて、これはいろんな今説がある、
う
ん、
前伊平屋のさ、何グスクだったかな、あれ、難しいカタカナのグスクがあったんだけど、急斜面の山のてっぺんにさ、うん、壁ができてるわけ、これ絶対人住んでなかったでしょみたいな、なんか見晴らし、なんていうの、見張り台の可能性あるわけさ。
なるほど。
これ下まで水汲みに行くのも大変なのに、だからこういうのもあって、でもこれ何使ってたのかわからんそうと思った。
でも作りとか石積みだからグスクみたいなんだよね。
普通にあの 壁の跡があって、うん、拝むところもあるし。
なるほど、うん、でそれも今グスクって言われてますね、
うんうん。
して今このグスクなんですが、はい、まあ、さっき言ったみたいに居城だったり、うん、廃城だったり倉庫だったり、
うん、
いろんなグスクがあって、
うん、
あと集落説っていうのもある。この、まあ、自衛意識、このみんな一緒に住んでるこの地域の人たち、この中に住んでたんじゃないかっていう説もある、まあ、なんていうの、領土みたいな、
うんうん、
とかね。で今沖縄諸島、奄美、宮古、八重山も含むに400から500のグスクがあるらしいと。
すごいね。
すごいね。全然そんなに知らんさ、
うん、
でまあやっぱ小高い恐竜丘陵っていうの、うんうんうん、この山の地形とかを、うん、を生かしたものとかが
大体高いところにあるよね、
多いと、
うんうん、崖とかね、
うん、やっぱそういうの見たらお城って感じだよ ね
守ってるのかなって感じするよね、
うんうん、でそれがグスクですと、
うん、
でそうですね、もうちょっと行こうかな、
はい、
でこのグスクの発展っていうのはつまり沖縄の文明の発展でもあり、人が増えたこと、地域っていうこの勢力、うん、地域ごとのリーダーが出てきて、
うんうん、
この地域みたいな、地域っていうのかな、
うん、コミュニティができて、
コミュニティができていくっていう、うん、その歴史、その歴史の証明でもあって、
うんうんうん、
で農耕社会になったっていうのをさっき言って、
うん、
でこの証拠、これがだんだん小国家っていう風になっていく、うんうんうん、各地域がね、
はいはい、もっと拡大していくわけね、
拡大していく、うん、でその国家が本当みんな各自海外交易とかもやって、はいはいはい、どんどんどんどんあの豊かになっていって、うん、でこのグスクの積む、うん、あのなんていうのテクノロジー技術もだんだん変わってきたと、
うんうん、
初めはのずみ、うん、石をそのまま
組んでるだけね、
組んでるのがそのうち切り石積み、
はいはい、
もっと
石を加工してもっと綺麗に
切って、でまたしっかりっていう風に、うんうん、でこれはやっぱり海外からの本土であったり中国であったり の、はいはいはい、あの影響でしょうということね、うんうん、でグスク時代始まったのは11、12世紀です、
うんうん、
で13、14世紀になると、
うん、
港を持つグスク、
うん、
浦添、中グスク、カツレン、佐敷、泣き人が有力になってきたと、
うん、
やっぱり
海外、もう一回泣き人と
浦添、
浦添、
中グスク、カツレン、佐敷、泣き人、やっぱ海側ね、
うんうん、
浦添のグスクって何かや、
ヨードレさ、
あれあのこと、うん、あれはヨードレって、
まあ、ヨードレあの辺あの辺、
あれそっか、浦添城主だったね、
城主、
うんうん、あそっか、
して今の地形とも違うからね、
うん、
このエリア的に海があったの
でしょうね、うんうん、なるほどね、
うん、確かに那覇の方では浦添が一番、
ね、うん、
近いです
ね。なるほどなるほど。
で この小国家が大きくなってきたと、
うん、
でそれが、だんだん絞られてきます、うん、アジの対立、アジが対立しますね、
うん、まだあの統一されてないからね、
統一されてない、
アジとはリーダーですね、
リーダーですね、
うん、まあ、今昔の城主みたいなもんだったんだろうね、
そう、
このコミュニティの
城主、うんうんうん、でそれがまあもうここら辺からみんなも聞いたことあると思うんだけど、うん、散々時代に入ってきますね、
やっと、うん、やっと聞いたことがあるところまで来たよ、
そう、はい、これがもう14世紀ぐらいの話で、沖縄の北部中部南部にあの大きな小国家ができます、うん、それ北部が泣き人の
北山、
北山って今言われてるんだけど、うん、三北勢力って言われてたみたい
な、
中部は浦添、うん、中山、
うん、
これは中山でいい、南部は島尻、大里、グスク、山南、
うん、
山南、今は南山って言われてる、この3つになってきましたよ、
三国志みたいだね、
そうだね。その影響もあるはずね、絶対ね。
あるかもしれないね。うん。
それを統一するんだよね。
そうそう。さあ、交互期待。うん、
これ
から
いよいよ、まあ、ここら辺はまあ、ほんとざっくりね。
うん、うん。
で、まあ、次もうちょっと。ここら辺からほんと、歴史、
うん。
今まで聞いたことのある歴史になってくるかな。
うん、狩猟生活から農耕になって、人口が増えて、
うん、
で、それで、
小国家が
リーダーが現れて、
うん、
そういった
グスクを作り
出してでもっと大きくなっていって命名海外貿易を始めたんだよね、
うんうんうん、で豊かになってそれが大きくなっていつしかアジ同士の対立になって3つに勢力が固まってきましたと、
うんうんうん、
北山中山
それが何年頃大体
これが14世紀です
14世紀が三山時代
三山時代ですねもう14世紀ぐらいからもうあの、うん、琉球王国入ってくるけど、
うんうんうん、
というわけです、
うん、
なるほど
To be continued で、
はい、グスク時代
グスク時代でした、
うん、ありがとうございます、
まあ、いいかなこんな感じで、
うん、ありがとうございました
はい、
はい沖縄ユンタクフリートークのコーナーヤイビータンあわ沖縄この番組は沖縄県内外海外に住むウチナーンチュや沖縄を愛する全ての人へ今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしていますメッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか？音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックではあなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します詳しくは www.fb1997.com にアクセスあなたのありがとうは伝わってますか？
ハイサイ、レオナです。はい。
ハイタイ、スタンドアップ中です。
今日はマリリンスタイル。
今日はマリリンです。
マリリンスタイル。こんにちは、ゆあ、こんばんは、ゆうこです。
今日は、公平がお休みなので3人でお送りしています。
はい。
はい、メッセージ来てますかね。お願いします。
メッセージですね。先ほど、のギノワンさん2つ目ですありがとうございます
これギノワンさんじゃなくなってる
ん、うん、あこれか、うん、はい、ギノワンさん神奈川県の30代の方です、
はい
メッセージ浩平さんは風邪ですか最新の流行に乗らないといいですが
そうだね
私横浜育ちのギノワンは親の仕事の都合で3歳で保育園引っ越して5歳で幼稚園に入園しました、
うん、
私の周りはだいたい5歳から幼稚園でしたよ今の幼稚園は4歳年少、5歳年中、6歳年長だそうですが、はいはいはい、私の通っていた幼稚園では5歳の年少と6歳の年長しかなかったような。
へー。
ちなみに横浜市には公立幼稚園が少なく、ほとんど私立幼稚園なので、他の地域と違うところがあるかもしれません。ということなんです。
あ、あちこちバラバラなんだね。
公立が少ないんだね。
うん。沖縄多い。
多いね。
そうなんだ。
多い公立の幼稚園。でほとんどが1年
大体の公立小学校には公立幼稚園があると考えていい
大体あるよね、
う
ん、あるある
あると思うう
んそうそれが、
はい、うんありがとうございました、
はい、
ありがとうございます
続いて2つ目です、ヨン様メッセージですね沖縄県30代のいつものヨン様です、
はい、
皆様こんばんは
こんばんは
動画から今拝見しておりますがいやーちえさん今日やってくれるとは一瞬画面にたくさんの花が咲いたかと思いました次のコスプレも期待しています次はぜひメイド姿を萌え。
もうもはやコスプレ
してくださいと要望が来てる
プレイですねリクエストがまずいな
何楽しみ。
いやいやいや、
メイドか。
ちょっとヨン様に相談します。
これまあ俺時には楽しいんだけどね、見てるから楽しみだけど、
可愛く見えてきた。ま
あ、こうやって楽しい格好で真面目な話するっていうのも面白いんじゃない。
そうだね、うん。いやでも今日本当に化粧してる自分が切なかった。
なんで似合ってきたよ。
なんかこれ面白いのかみたいな。
ああ外してたらどうしようみたいな、うんね、滑ってたらどうしよう、
うん、でもいいや。
なんかそんなに濃い化粧じゃない。
慣れてきた
よね。
慣れてきた。
多分普通にしてるのがいいんだろうね、
う
ん、変な足ないで、
うんうん、
あ結構ね気にならない、うん、慣れた。
もうこれ明日これで仕事行ったら、
ああ、まあ、近いことしたからね。これは年に1回だな。
そうですね、うん、年に2回はできないということで。皆さんちょっと今日メッセージが少ないので寂しいです。
寂しいです。
幼稚園ネタが悪かったかな、あまりピンとこなかったかな。
いやマリリンかな、
マリリンかな、ちょっとインパクト強すぎるかな。
そうだな、コヘイジャパン、
はい、いやあれじゃない、もう死んでるんじゃない。
あそうかもね、う
ん、ということで皆さんメッセージをお待ちしております。
待ちしてます。
はい、メッセージ紹介のコーナーでした。あわ沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
絶対継承ウチナー口、
はいさい、ウチナーヤマトゥ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ボリビア、キューバ、アメリカ、ハワイ、ドイツ、コスタリカほか海外に面せるぐすうよ、チューウガナビラ、レオナヤイビン、ウガンジュウアチミシェビーガヤ、またチューンユシリティチャービタン、ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。はいさい、沖縄、日本、海外にいらっしゃる皆様、ご機嫌いかがですか？レオナです。お元気してますでしょうか？また今日もやってきました。よろしくお願いいたします。はい、ということで、海外のうちなんちと一緒にね、あった沖縄の 若い2、30代の世代も、うちなうちをちょっとね、広めていきたいですね。
はい。
継承して広めていきたいですね。
うん。うん、
はい、ですね、
自己紹介。
はい。あ、レオナです。
はい。
マリリンです。
ユウコです。
はい、
今日は3人でお送りしています。
はい、
はい、まあ、いつも言ってることなんですけども、まあ、お互い喋れない同士、
うん、
学びながらちょっと発信して一緒に喋れるようになっていこうねというコーナーですので、
うんう
ん、皆さんよろしくお願いします。で今日はですね、またいつものようにあわ沖縄のブログをちょっと開けてほしいんですけども、awaokinawa.tida.net で、Google か Yahoo で awa沖縄、私たちの沖縄って英語で検索してもらうと、最初の一番目にとかに来るので、そこをまずクリックしていただくしてください。で一番最初の記事ですね、うちなー口を喋れるようになるようにおさらい1として、ちょっと今までのちょっとまとめを書いてみましたので、ちょっと参照にしてください。うん、カテゴリーのですね、上の方に、シマクトゥバっていうカテゴリーがありますので、そこをクリックしてくれると、今までのうちなー口のこういった記事が出てきますので、ちょっと参照してください。
うん、
はい、ですね、まあ、うちなー口喋れるようになるために、まあ、何から覚えていくかって話で、まあ、よく会話で頻繁に使うことになるのは語尾表現だから、
うん、
語尾は何とかですとか何とかますとか何とかですねとか絶対つくから、それからまず覚えようということで、やん、何々だ、何々である、そーん、何々している、すん、する、あん、あるっていうのを勉強しようと思ってるんですけども、 今までにヤンとソーン、何々だ、何々である、何々しているを勉強しました。まあ、これの、まあ、敬語の活用とかですね。で、今日は、その、スンとアンに進む前に、ちょっとおさらいの時間を設けました。うん、まず、その活用表なんですけども、
はい、
活用表は、これもまた、シマクトゥバの、カテゴリーの中にあると思うんですけども、前の記事ですね。まず、1番、2番、3番、4番、5番って書いてて、一番下から、いいひ、おうほう、うふう。で、うふうの中と、うふうの上と、うふうの最上って、載せてます。まあ、この意味が、いいひはため口、おうほうはため口よりは丁寧。まあ、例えば、ため口で、なんとかするの、うん、おけなでおじさん、なんとかするばとか、なんかするのかとか、うんうんうん、でも、ちょっと先輩になんとかするのとか、なんとかでしょっていうさ、
うん、
これがおうほうだわけよ。
うん、
ため口よりは丁寧だけど、ちゃんとした敬語ではないさ。
なるほど、うん、ウーフーまではいかんけど、
そうそうそう、ちょっとだけ優しくやってるのが応報。でウーフーは3番から5番までのことを敬語のことを総じてウーフーって言うんだけど、まあその段階ね、3番のウーフーよりは4番のウーフーの方がもっとより丁寧で、5番が一番丁寧な敬語ということで段階分けされてます、
うんうん。
まあ、これはその表を見てもらう表というか、その前の何回か前の記事に、そうやって書いてます。で、そのいい日は、返事の、例えば、なんとかするのって言ったら、おうとか、なんか、日本語でもやるさ、おうとか、は
い、
それが、うちなぶちでは、
ん
とか、
うん、
いいって言うから、うん、これで、いいがつくから、いい日。
いい日。
で、言うみたい。これはもう名前と思うよ。まあ、タメ口のね。
い
で、応報が、まあ、うちなら口で言うと、うんに当たる。
うん。
おうって言ったらと強いけど、うんって日本語で言ったらちょっと柔らかいでしょ。まあ、うん、おうって普通、もう最近言わないけどさ。
うん。
なんか、昔の漫画とかに出てきそうさ。不良漫画とかに。で、それ、うんがね、その、うちなら口では、おうになると、逆に。で、これで応報、
うん。
で、うーふーは、はいに当たるわけね、
うん。
で、それで、うーって、うちなぶちでは言うから、うーふーって名前がついてます。ね、うん、それは、まあ、敬語も、うーふーも、段階が、3段階あるとかね。
うん、
で、そして、その、うちなぶちなんだけど、敬語がこんなに段階分かれてるさね、そのレベルをとても意識して喋らないと、本当はいけないらしい。
うん、
3番のうーふーが使って、なんとかやいびんとか、なんとかやいびーかって言ったら、大丈夫って感じだけど、これを言うためにはさ、あ、例文からいこうか、僕の名前はレオナですが、あなたの名前は何ですかって聞くときに、うん、ワンナーやレオナヤイビーシガウンジガナーやヌーヤイビーガって書いてるさ、
うん、
あ、ヤイビーシガとヤイビーガの前に3って書いてるのは3番のウーフーだよっていう意味でね、同じ高さね。で、これは同じ3番のヤイビン系って勝手につけてるけど、ヤイビー氏がヤイビーがって同じ方で質問してるさね、
うんうん。
でも、特に名誉の方に尋ねる場合はワンナーやレオナヤイビー氏がウンジュガナーやヌーヤミセーガかヤミセービーが、要はヤイビー氏がって自分のことは3番でいいんだけど、相手に聞くときにはもっと上に上げてしまう。意味通じてる、
うん。
まあ、自分を相手に下げることで一段でも、うん、タメ口ってはまずいから、うん、敬語を使うわけよ。
同等でもまだ不十分なんだ。
そうそうそう、
やっぱ上げないとダメなんだ。
そうそうそうそう、
謙譲語ってこと
になるのかもしれない。そういうことになるかもしれない、う
ん、あ、ニュアンスはそんな感じ、うんうん、自分を下げる、
うんうん
うんうん
うん、
なん
となく分かった、
うん、なんとなく、うん
うん、だから、まあ、それを、まあ、きれいに使い分けきれてる人はなかなかいないって言ってた、
うん、
今のその大人たちだも、
うんうんうん、
だから本当は常に相手を上げて自分は一段下げるみたいな意識でやらんと、逆に英語の80ぐらいのおじさんおじおばに同じヤイビーがヤイビーしがって言っても、
うん、
もたんとは敬ってないわけ。
あ、
だからエミセービータガとかエミセーガとかだったらいいけど、ヤイビーがって言ったらもしかしたら、
あ、
一応敬語使ってるけどみたいな、
うんうんうん、ちょっと合格点かもしれない、
おっしゃるみたいな、 言われましたじゃなくて、
うん、
ね、申されたとか分からんけどなんかそんな敬語難しいけど日本語も
自分を下げてはダメ、タメ口に、
タメ口はもう、うん、もちろんタメ口だからちょっと失礼みたいな。
なるほど。じゃあまあ自分の言葉も丁寧で保ちつつ相手が上なら上に上げないとダメなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん
うん、まあそれがあのうちなうちの、うん、敬語法ね。まあでも間違いながらも使ってみないと、うん、やっぱり話にならんから、とりあえず高さは意識するけども、
うん、
あのこれ例えば3番と4番で、あのヤイビーガとヤミセイガで全く違う言葉って思ってたら通じないさ、
うん、
同じことだ、同じ言葉なのに。だからその辺を、まあ、表と一緒に勉強して通じるようにね。で次下の方に行きますけども、またこの表の説明ですけど、表は、現在形と過去形、否定形、疑問形、命令形、仮定形って並べて書いてるんだけども、その、まあ、過去形はだいたい語尾に単がつく。ヤイビン、あ、ヤンの、3番目が、ヤイビンさ、ヤン、ヤン、ヤンディン、ヤイビンじゃなかった？覚えてる？
うん、
ヤン、ヤンディ、ヤイビン、ヤミセン、ヤミセイビンさね、
うん、
で過去形だったらタンがつくわよ。ヤタン、ヤンディタン、ヤイビタン、ヤミセイタンって、だからタンがつくのが過去形、大体もう過去形、もしかしたら全部かも。で否定形は語尾にランがつく。
ラン、
うん、アランとか、
うんうん、
サビランとかね、
うん、
で疑問形は語尾にガ、ナ、ナがつく。やがとか、やいびーがとか、やんなとか、やいびーみとか、
ね。
だけど、あの、まあ、下の方に書いてるんだけど、語尾が、がーの時は普通の疑問形。なんとかなの、あ、なんとかかとか、ね。でも、やいびーみとか、やみとかなったら、強調確認の疑問形。だからとても強い言葉。本当かみたいな。確認が言ってるわけよ。だから、やんなとかんながつくと優しいけど確認はされてると、
うん、
疑問形のか確認する疑問、うん、っていう、まあ違う、それだけ違うってね。で命令形は、上に戻るけど、だいたい語尾に例とか形がつく、って伸ばす形がね、
うん、指令とか、
そうそうそう、サビ例とかね、うん、で仮定形は語尾にねがつく、やんねえ、やんディーねえ、やいびーねえとかね。
うん、
ね、したらって、たらっていう、たらの代わりがねえだはず。
うん、
ね、
うん。
で、まあ、これが表の見方なんだけど、で、あの、チェイちゃんに前、いろいろ、銅の付き方とか聞かれたんだけどさ。
うん、
まあ、これ全部銅がつくと、語尾にねえがつく感じ、日本語で言うと。
うん、
ですで終わるのが、やいびーんだとしたら、
うん、
ね、ですねえが、やいびんどう、
やいびん
どう、どうがつけばいい、
うん
うん、ね、でだからコップ、コップやいびんどうはコップですよっていう意味ですわね、
うん、
でどうの後ろにサイかタイをつける。男はサイ、女はタイ、やいびんどうサイって言ったら、うん、コップですよともっと丁寧になったりすると。だけど下にどうが入ってるから写真が入ってると、
うん、
これはだから他の表現でも言えるんだよ。
うんうん、
アイビランド祭とか。
アイビランド祭、へぇ、
うん、アイビランっていうのはヤイビン の, 反あの否定形だくさ。
うんうん、
そうじゃないですみたいな。
で、
ないですよが、アイビランド祭。アイビランドだわけさ。祭がついてもいいんだけど。
この祭とか体をつけることで女言葉、男言葉になるのかな、
そう、そう。俺が体って言ったらおかしい。ヤイビンどう体って言ったら、なんかちょっと女言葉だわけさ。
うん、なるほど。
うん、
じゃあヤイビンの上はヤミセンさ、ヤミセン胴体って言ってもいい。
そうそう。
へえ、なんかね、イメージ的にはこの敬語に胴つけたらなんか、
うんうん、
ね、
なんか ね合わない気もするけどいいんだ。
だからまあ親しいけど敬える存在には言っていいんだ
ね。あー、おお、
師範中にいきなりって、まあそういう人もいるさ、例えばお店の人とかでも、もしかしたらね、
うーん、うん、
敬いつつでもまあ親しく、
親しいキャラの人はだから使うんじゃない、
なるほどね。
あのサーフーンって言う人いるさ。まあそういうような感じなんですけど、なんか質問とかありますか。
まあ今のが質問だったんですけど、その、道と尊敬語に当たるやつを並行していいのかっていうことなんだけど、これはもう相手との距離感ということだね、
距離感だったり、あとリズム、雰囲気で、
はいはいはい、なるほど。
あ、で最後のところに、相槌としてこの表現を使えると、なんとうちのうちでワンナイバーっておじおばが喋ってるときに、そうですねって言ったら、言うよりはやいびんやとか言ったら、あいってなるわけ、喋ってるねみたいな。そうですねはあんやいびんさやとか、あんやいびんやって、あんがそうって意味だから、
アンヤイビーサヤーとか、
アンヤイビーサヤー、
アンヤイビンヤーサイ、アンヤイビンヤータイとかね。
おお、活用形がたくさん。
ヤイビンヤーは2、
3、
そうか、ヤイビンが、
ヤイビンだから、
とりあえず何言ってるか分からなくてもアンヤイビンヤーって、
そうそうそう、ということです。
はい、
まあ次、来週はまたね他のところに進みますけども、
はい、
か表とかもいきなりこのブログ見てもあんまり意味は使い方は見分からないのかなっていう時もあると思うので、あとウーフーとかいけない書かれてたも、ちょっと今日は説明をしてみました。以上でいいですかね。はい、はい、絶対継承うちなぐちのコーナー、やいびーたん。あー沖縄。この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、沖縄あれこれ、闘牛ですか、
弟子今かぶったけど
闘牛のコーナー、イエーイ、
ひやひやっていう
最長
はい
一連のなんかお約束が、
お約束が
積んだところで
ありましたけれどもね。さあ会長やってきましたよ、闘牛推進委員会会長の、闘牛のユンタクサビラ、
はい、今ハテナだったでしょ、
はい、まあ先々週に引き続きですかね、
はい、
まあ闘牛の技を教えてくださいっていう、リクエストがありましたので、
はい、
闘牛会長、まあ技の説明というか、会長珍しくメモ取ってきましたので、ちょっと下書き書いてきたよ、
ちょっとやる気が出てるね、
ちょっと毎日やる気あるよ
何回目にして
闘牛会長も毎日だやる気あるよ。
前は腹取りだけだったかな、はい、とりあえず詳しく説明した
の。そうですね。前は腹取り、有名な技というか、もう大体が、決まり技、決まり技になるんですけれども、実は5つあって、まあ、そのうちの1つを教えたんですけれどもね、あと4つあるんですよ。で、そのうちの1つがですね、まず、押し。そのまんま、
押すわけね。
押すわけよ。
押し合ってるよね、いつもね。
そう、押し合ってるんですけれども、まあ、これが何かというと、まあ、聞いてそのままなんですけれども、正面から渾身の力を込めて直線的に相手を押すこと、もうこう押すことよ
こうね、
戦う牛に力の差がある場合は押された方はずるずると一気に、まあ、後退し始めるさね、まあ、だけどこの力が、まあ、似たり寄ったりの場合にはもうこう力がもう同じですから、まあ容易ではないわけですよ、見てる側が思うほど牛にとってはもう非常にこう何トン、まあ何トンもいかんか、まあ約1トン、ぐらいの力で押し合いしてるんですけれども、まあこの押しだけで勝負が決まってしまう場合もたまにあるんですけれどもね、まあ大体その 次に続く腹取りでの決着が多い、うん、まず押しが出てその後腹取りが出るという流れの技ですね、うん、だからこの、
うん、その押しから腹取りにはどういくんですかね。
押しから腹取りにはどういく、うん、牛に聞いてください。
多分ね体勢崩れたところに
そうですね、
ちょっともう逃げに入るのかな、
そんな感じだはず、
うん、この
押されてる方が、
うん、そうそうそうそう、力が崩れた方がですね、うーん、腹取りに行くわけですよ。
隙を見せた瞬間に、
うん、角と角をかけてなんか首とか曲げられてながらね、
ちょ、これは違うよ、またこれはまた他の技、3つ目言わないよ。
あ、じゃあ押しからはすぐはいかないはずじゃ。
うん、そうですよ、そうなんですよ、今いい質問が出たんですけれどもね、腹取りの行く一歩前と思ってください、
うん、なるほど、
うん、うん、これから腹取りに、まあ、いきなり腹取りっていうのはちょっと考えにくいんですけど、まあそれ一直線に行くのもいるんですけれども、うんうん、チャンピオンになればなるほど、頭脳プレーになればなるほど、相手のこう出方を見ながらですね、うん、まあ、押しをしてということなんですけれども、うん、メッセージはですね、だ、会長にメッセージないかね、会長にメッセージないみたいさ、だ、今のところ、他の人には来てるよ、だ、もう会長帰ろうかね。
いやいやいや、待ってますよ、うん、みんな。
じゃあもう会長はあれですね、うん、今じゃあまとめますとですね、
もうまとめちゃうんですか。
そうですよ、
はいはい、
闘牛には5つあるんですよ、はい、つまり大まかにってですよ、うん、適当にってですよ、うん、適当じゃないけど、うん、5つあるうち、
どっち
前は、あれさ、だ腹取り、うん、説明したさね、うん、で今日は推しを説明しましたね、うん、で、まあ、来週会長眠ってなかったら、うん、あと3つ目の説明しましょうね、
は
い、
それは来週なんですか。
今来週なんですよ。うん、
今推しと腹取り、
闘牛楽しいさ、うん、
やっぱり
みんな行こうね。
行こう、
じゃあ帰ろうね。
はい、
はい、バイバイ。
はい、闘牛のコーナーでした。あー沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むウチナーンチュや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオchurajio@churajio.net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
ひじむなーの独り言。
ハッピーバースデートゥーユ
ー。この世界が
もういいでしょ。
皆さん、これかなり3秒前に振られた知恵の木地村の一人ごとでした。
急にやることになった。
ウケる。はい、
やったよ、
今週もやりきりましたね。
やりきったよ。
さて、メッセージです。
はい、
気分を変えて、はい、ですね、鳥さんからメッセージが来ております。はい、ありがとうございます。東京都の鳥さんですね。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京のおっさん鳥です。
はい、
今宵もお疲れ様です。巣に帰れない鳥はいまだに瀬戸内海を徘徊し、ただいま広島県の何だった因島におります。へ、冬空は晴れ渡り、島波に灯台の日、天空にはオリオン座が輝いています。さて、このところ再び沖縄返還をめぐる日米交渉の密約に関する報道がなされています。皆様はいかが思われますか。果たしてこれなんていうの、
白日
の下にさらすことができるのでしょうか。まあ、これによっては当時の政治家の評価、見方が大きく変わると思います。今後の進捗に期待です。ちなみに東京の幼稚園は2年生です。保育園に行った人は3歳からの 4年間を小学校入学まで学んだものと思います。風が再流行の模様ですが、皆様もお気をつけください。キジムナーの独り言には期待しております。あと番組表紙の メーラーが不調のご様子です、うん、そうなん、ありがとうございます、風にお気をつけくださいということで、それではまたやさい、
はい、ありがとうございます、
うん、そうなんです、今いろいろね、あのトピックが出ましたけれども、あの、密約報道結構あの
早くね、
うん、
密約をね教えてればいいのにね、
なんで、
ね、
うん、今更実ルーみたいな、うん、ね、教えちゃっ あったんだよみたいなね、うん、カミングアウトしてもいいんじゃないかなって思う、ちょっとそこまでバレバレなのにね、もう
なんかそんなの隠さずにちゃんと外交してほしい
よ
ね、
う
ん
う
ん、
そう隠すからこうなるのかな、ね、うん、まあ先ほどの横浜じゃない、あの神奈川の幼稚園も2年生だったので、関東は2年生が流行ってるのかな、流行ってるっていうか、うん、
だったのかもね、
うん、
この違いはね、うん、沖縄は本当に普通に幼稚園1年行って小学校上がるもんだと思ってたから、違うんだっていうのはすごい発見ですね、うんうん、
違いますね、さて、はい、うん、続いていきます、アンダンスーさんからです、
ありがとうございます、
海外から30代のドイツの方ですね、はい、たい、私の住んでるベルリンでは子供が多くて保育園や幼稚園の待機児童が問題になっております。保育園の支払いは親の収入によって違います。収入が低い人は保育園へ少なめの支払い請求が来ます。また専業主婦、まあ、各夫がいる場合には共働きや学生の子供の方が入園を優先されます。沖縄考古学面白いですね。グスク、私は富グスク出身なんですけど、うん、全然考えたことがなかったです。夫に
富グスクがあるのにね
夫に城があるのと聞かれて不思議に思いました、中国語からのつながりもあると思うので調べてみましたが、うん、よく分かりませんでした、うん、私も風邪をひいています、バカなのに皆さんもお気をつけて、あ、ちいさんすごいですね、
ちょっと触れてくれた、
はい、皆さん放送お疲れ様でしたということで、あのギノワさんから、うん、メッセージ入っています。今度の日曜日に行われる那覇マラソンに出場するため久しぶり、おお、かっこ8ヶ月ぶりに沖縄行ってきます、
すごい、
沖縄も完走できるといいですか、それでは
今年も完走できるといいですか、
もし何て言った、
沖縄も
なんで今年も完走できるといいのですかということで、じゃあ今日毎年走っていらっしゃるのですかね、
うん、
それではおやすみにしということで、
あ、すごいね、
那覇マラソンちょっと頑張ってくださいよ、ギノワさん、応援してますよ、
出たことある、那覇マラソン、
あるわけないさ
あるわけない
あるわけないよね、
うん、あるわけないよ、
40キロか、
40キロ、あ、そうか、42.2、ね、あ、フルマラソンなんだ、
歩くのが苦手、
すごいね、
走るのってもう余計ダメだ
よ、歩く
の、いやでも走る方が楽らしいよ、
そうらしいよ、うん、らしい、うちもそれ聞いたことあるもん、歩いたら無理って、
あ、余計疲れるの、時間かかるから、
うん、じゃないかな、
かな、
だって普通の人が頑張って走って6時間でしょ、歩いたら多分、うん、とつつもないことになるじゃん、うん、
そうだよ、
うん、
やばいことになる、
木戸さん、あの報告お待ちしております、うん、でその他の、ね、方リスナーの方も那覇マラソンこう走ったよってことでメッセージもらえたら嬉しいです、う
ん、アンダンスーさんのね、富城、富城城市ってなんか富城グスク
あるね、
城東があるさね、
うんうん、
今地でも閉まってる、
あ、閉まってるんだっけ、入れないの、
入れない、
なんでかなんじ
ゃ、あれなんか売却されたとかなんとか分かんない、
買われた、
どっちがどっちか分からないけど、私有地が公有地になったのか、公有地が私有地になったのか、私有地が私有地になったのか分からないんですけれども、
そうなんだ、これちょっと調べる、
売れるの、私有地として買えるの、
うん、
保護されないんだ、
もう分からん、聞いてごらん誰かに
びっくりなんだけど、
門が閉まってるわけよ、
世界遺産じゃないの、
昔は
登録されてないけど、
うん、昔は遠足とかでよく行ったけど ね、うん、
小さい頃は行った記憶なんだけど、
うんうんうん、ちょっと調べてみます、私も、うん、なんで入れないのかね、うん、うん、
はい、
あ、もうそろそろバイバイの時間ですね、
うん、はい、あ、まだ行って、あ、入ってますね、
あ、滑り込みできるかな、
はい、
枠さんから沖縄県30代の女性の方です、
はい、
会長帰らないでください、
はい、
もう会長帰ってしまいましたよね人に何か聞かれて若いビランって答えたり若いビランタンって答えたりしてたけど、うん、ランが否定形ランタンが過去形か、うん、文法表で見てもまだよくわからんけどそういえばって思い当たることがあったりして面白い、うん、歴史は今後大河ドラマあらすじ的になるんですか、
うん、
うちの芝居の熊取りしたアジとかを想像しながら聞きますねということで、
はい、うん、ありがとうございます、
いいね、
ではちょっともう時間がないので、
はい、
締めましょうね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
この番組はあなたのブログは喋りますか？インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。皆さん今日もメッセージどうもありがとうございました。それではまた来週、おやすみ、バイマーさん。